ブエナス。皆さん、バレンシアにはですね、ものすごく有名な火祭りという大イベントがあるんですけど、ご存知ですかね。ファジャスって言うんですけど、ファジャスに関しては、過去に何回か話したことがあるんですが、せっかくね、バレンシア州に住んでいるし、バレンシア市にはもう今住んでないんですけど、バレンシア州にいるし、行こうと思えば火祭り見に行けるんですけど、火祭りの話はしませんというか、なんなら行きませんでしたというか、もう行きたくないなっていうか、年々何年か見た後にもう徐々にこう、あの人混みに紛れてお祭りを楽しむ感覚にちょっともう疲弊してきてしまっていて、一回見たら結構お腹いっぱいになると思うんですよ。で、なんか今年も最大観光客じゃないな、とにかく祭りに来た人が過去最大だったらしく、それはそれは人混みがすごいのなんのって、もちろん人が多いということで、もちろん警察とかも総動員しつつ、ゴミ処理とかもそれなりに大変だったらしいですし、火祭り期間中に一番有名なイベントはですね、マスクレタっていうバレンシア市庁舎の広場で打ち上げられる爆竹ショーなんですけど、それが毎日期間中は合ってるんですよね。何時だったかな、1時か2時ぐらいに毎日同じ時間に爆竹ショーがあって、めちゃめちゃ人来るんですよ、爆竹ショーを見に。で、一番最後の最終日、クライマックスの日は、なんかどうやら400キロ以上の爆竹、もう最大、許されている、許可されている最大量を駆使して、爆竹を思いっきりバコーンってショーに使ったら、近くの窓ガラスいくつか割れたらしいです。やりすぎでしょって。いいけどさ、爆竹ショーとか、やっぱ危険なね、そういうものを取り扱ってるわけなので、最大限の注意を払ってるんでしょうけど、あまりにも振動がすごすぎて、近くの何だったかな、観光案内所の扉の窓がパリンと割れちゃったとか、近くのいくつかの窓にもこうひびが入って割れちゃったとかがあったらしいです。それくらいもうアホみたいに破壊的な威力で爆竹を打ち上げまくりの、よくさ間近で見てる人たち耳の鼓膜とか破けないなって思うんですけど、どうなんですかね。コツというか、振動を逃がすために爆竹ショーの間は口をこうわざとポカーンと大きく開けて、口の中で爆竹の振動をわざとこう、なんていうんですかね、口を閉じたらそのまま耳に行っちゃう振動を口の中で一回クッションとして振動させておいて、なんかそうするとなんか耳に直接行く振動が抑えられるみたいな聞いたことあるんですけど、真偽は定かではありませんが、もうやばいんですよ。一回行ったらちょっとトラウマになるかなってぐらいすごい、そんな火祭りなんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ火祭りの話をすると、火祭りっていうぐらいなんで火なんですよね。最終日に火祭りの人形たちが燃やされるわけなんですけど、そう、せっかく作ったのに燃やして跡形もなく消すんですよ。一部は残すんですけど、もう全部燃やしちゃうわけ。めちゃめちゃ1年かけて、アーティストなり、もうめちゃめちゃいろんな人が動くわけですよ。最後は消防士とかね、各地区に担当がついて、きれいに燃やして後片付けもして、めちゃめちゃ大きな巨額なお金が動くわけなんですけど、なんかちょっと前に TikTok かなんかで各地区の有名なビッグスペシャルカテゴリーみたいな、火祭りの人形の大きいサイズ、一番大きいサイズのカテゴリー、地区ごとにいくら予算がかかったかっていうのが流れてきて、一番お金かかってた地区がですね、駅、バレンシアの バレンシア・ノルド駅の横に、まあ、中華街みたいな、ね、中国系料理とかがたくさんある地区なんですけど、そこの火祭りの人形、その予算がですね、いくらだったかな、26万5000ユーロみたいな感じで出てて、265って書いて、0、3つってユーロ書いてあったんですけど、それを今の、まあ、日本のレートに変換しちゃうとあれなんですけど、まあ、ざっと見積もってびっくり4000万円超えっていう、やばいですよね。いや、確かにすごいんですよ。めちゃくちゃ迫力あるし、見応えもあるし、これはお金かかってるなってわかるんですけど、燃えちゃうんでね、結局。いや、そのお金が燃えてるっていう考え方は間違ってますし、もちろん全てそういう火祭りの人形の制作とか、まあ、それだけじゃなくて街を挙げてのイベントなので、いろんな、なんかお祭りごととか開催するにあたって、それだけじゃないところでもお金が必要というので、会員制みたいな感じで、毎月月額いくらか知らないですけど、なんかメンバーを募ってお金を、資金調達をして、毎年それだけの巨額の金を投資して、でも最後はやっぱり燃やしてバイバイっていう、そういうお祭りなんですごいですよね。もうどんだけ気合入ってるかっていうのが、まあでもそれだけじゃなくて、街全体、火祭りの間の経済効果めちゃくちゃやっぱりすごいので、まあ、賛否両論あるっぽいんですけど、まあ、見る価値は1回はあるかなって思いますが、今年はやっぱね、人混み疲れちゃうんで行きませんでしたっていう、そういうちょっと長くなったんですけど、そういう話でございました。前回のエピソードでペットボトルの蓋がペットボトルの本体とくっついてるパターンのが売ってるっていう話をしたんですけど、なんか後々ちょっと調べてみたら、なんか新しく基準が変わったっぽくって、どうやら今年の7月以降はなんか3リットル以内の容器には全てその蓋と本体が切り離されないように、何らかの形で常にくっついた状態で販売しないといけないっていうのが、なんか義務付けられるっぽくって、なんかその分別を簡単にするっていう目的で、なんかどうやら決まり事だったらしいですね。なので多分これからどんどんそういうのが市場に出てくると思うんですけど、これに関してこの前私炭酸水買ったんですけど、まあ、すごい安い炭酸水のセットで、それもまた蓋がくっついてたんですよね。で、炭酸水を飲みたい時は基本的に私はこう何か、まあ、コカ・コーラ的な感じでクイッと喉越しでいいにガッとこう、あの炭酸水冷たい状態でたく飲みたいんですね、ガブガブ。ただ蓋がくっついてるペットボトルって、しかもあの安いタイプのペットボトルだと、なんか蓋が鼻をこうガブッと噛んでくるんですよね。なんか一生懸命開いても戻ってくるんですよ、あのプラスチックのなんか元々の形、形状記憶みたいな感じで、そのガブって鼻の、あの上のところをこうかじってくるような感じで 飲んでる間にめちゃくちゃ面倒くさいんですね。で、わざわざ指で蓋を鼻から剥がして飲まないといけない、ちょっと面倒くさいんで、もう最終的に引きちぎっちゃって、本当は良くないんですけど、引きちぎって今までのよくある蓋と本体がくっついてない状態にしてからガブガブ飲みましたね。やっぱりこの新しい、あのペットボトルの蓋の規制に関して文句を言ってる人が私以外もいるようで、やっぱ飲みやすくはないらしいですね。だからもうちょっとくっついててもいいけど、鼻はね、いじめないでほしいんですよね、ガブって。だってペットボトルの蓋の、あの断面の円柱のところってプチプチしてません？あれが鼻の骨のところにガブってきたら誰だって痛いですよね。だから、もうちょっとなんかデザインが改良されると嬉しいのかなって思うんですけど。そうで、そんなこんなでちょっと今日話したかったことはですね、私のここ数年間の間のビッグイベント、なんと歯列矯正の上のブラケットが 取れましたって聞いてたらわかるかもしれないんですけど、滑舌がね良くないんですよ、未だにブラケット取れたのに。というのもリテーナーっていうのをつけなきゃいけないんですよね、矯正した後で。そのリテーナーは、まあ、固定する期間なんですけど、ブラケットをつけていた期間と同じくらいリテーナーをしっかりつけていないと、まあ、歯が元の形に元の位置に戻ろうとするので、それはよろしくないと。しっかりリテーナーを24時間限りなく長い時間つけてくださいって歯医者からも言われまして、食べる以外はつけてないといけないんですよ。なので今も取らずに取ってるんですけど、このリテーナーが思ったより喋りづらい。なんか上顎の高さが変わるんですよ、リテーナーのせいで。数ミリなんですけど、自分のこのベロの上がり具合がちょっと変わっちゃって、ラリルレロみたいなのが言いづらくなった感じがあって、まあスペイン語はね、L とかあと C とかの発音になんかベロを使わないといけないの で、個人的にはリテーナーのおかげで発音がスペイン語は良くなりそうだなって気はするんですが、日本語はちょっとなんか滑舌が悪くなったなっていう感じです。ただやっぱり見た目的にリテーナーは透明のものを使ってるんですけど、インビザラインとかいう透明な、なんていうんですか、そういう今流行ってるやつあるじゃないですか、あれと同じような感じなんで、遠くから見たら特に目立たないっていう感じで、やっとねなんか歯にごっついのついてんなっていう印象はなくなったんですが、嬉しいですね。あと何が嬉しいかって、歯磨きがねこんなに楽だとは思わなかったですね。歯列矯正の間一番困ったのは歯磨き、うまくできないし、なんか歯の歯間ブラシとかをしようと思っても通せないわけですよ。なので縫い物をしているかごとく毎回隙間にフロスを入れて、隙間に入れて隙間から指を頑張って通して、よいしょよいしょってやってたんで、それをね3年頑張りました。3年、長かったですね。やっと終わりまして、取る時も一瞬で痛いとか言われてる、なんかそういう噂聞いてたんですけど、全然痛くなくて一瞬で終わりまして、取る時に顎をしゃくらせろみたいな、しゃくらせろって日本語おかしいな、なんか前歯あたりのブラケットを取る時に力の分散をなんかよくうまくしないと歯に負担がかかるっぽくて、下顎を前に出せって、要するに顎しゃくらせた状態にしろって言われて思いっきりうんって出したんですけど、いやもっともっと下顎出してって言われて、あーってすごいブサイクになりながら歯医者さんにパッパッパッとブラケットを取ってもらってって感じなんですよ。いやでも嬉しい。だ下の歯がまだ取れないんですよね。というのは予約がいっぱいすぎて、5月ぐらいまで下の歯はブラケットこのまま放置っていう感じになってしまいました。でもまあここまで来たらどうでもいいですね。うん、もういいやって感じ。なんならブラケット取っちゃうのが名残惜しいぐらい、うん、取ったら本当に真面目にリテーナーつけ続けないとすぐに元に戻っちゃうので、それは本当に怖いなって思ってるんですよ。なのでなんならこのワイヤーを、金属ゴリゴリワイヤーをつけっぱなしの方がなんか心理的安心感もあるんですけど、そんなこと言ってられないんで、長かったですね。3年と数ヶ月になりそうなんですが、全部取るのに。これからリテーナー生活が多分めちゃくちゃめんどくさいことになりそうなんで、上も下もしなきゃいけないので、何かを食べるってなった時にちょっと席外してリテーナーを取って、でゆすいで保管して席に戻って食べ始めて、食べ終わったら、まあ、急いで口をゆすぐなり歯磨きしてリテーナーをつけ直すっていうのを毎食後、食前後にやらなくちゃいけなくて、間食おやつとかしたらその度にちゃんとつけ直さないといけないので、それはそれは大変だと思いますが、もう諦めて頑張ろうと思います。もうここまでね歯並び綺麗になったことだし、もういいやって割り切ってます。 あと歯に関連するジョークで、最近会社の人から言われた面白いものがあるんで、ちょっとシェアしたいんですけど、インプラントってあるじゃないですか、歯に入れるインプラント。あれで一番痛い時ってどの瞬間だと思います？インプラント、インプラの施術とかなんですけど、インプラントで一番痛いって思う瞬間はお会計の時です。どうですか？そうですよね。だってインプラントさ、高すぎ？なんで高いのか分かんないですけど、インプラントは多分日本と同じくらいの価格すると思います。スペインでも1本何十万とか、千何百、最低でも千何百ユーロとかすると思うんですけど、私はまだ幸い1本もインプラントないんですけど、周りにはインプラントを奥歯とか特に入れてる人が多くて、でその会社の同僚が言ってきたんですよ。インプラント今度入れるんだけど、一番痛い時どの瞬間か分かるかって聞かれて、やっぱインプラントの施術を想像した時に、やっぱ歯茎に穴開けてボルトみたいなのを装着する、受け皿じゃないけど、ボルトをこう入れる側、歯茎側の方の施術がなんかすごい痛そうだから、その時って言ったら、いやいや違うねって言われて、金払う時だよって言われて、いや確かにインプラントお金払う時そりゃ痛いわと思って、身体的な痛みじゃなくて、メンタルの方ね、お財布っていうか口座からお金がおいくら万円飛んでいくんだよって。確かにね、だから歯は本当に大事にしないとダメなんですよ。私も1本神経抜いた歯があるんですが、多分将来的にはインプラントになると思うんで 施術の痛みではなく、お金払う時に心が相当痛むと思いますが、それはしゃあないんで、はい。というわけで、ちょっとしたスペイン人から言われた歯に関するジョークでございました。スペインに住んでると、日本に興味がある人からとかは、私が日本人っていうことでいろいろ日本文化とか関連したことについて質問されることがあるんですけど、いろいろ聞いていく中でよく思うことが、日本語の言葉がスペインでは違う意味で取られていて、スペインではなく他の国でもそうかもしれないんですけど、例えば、酒で、こちらと酒、さにアクセントが来るんですけど、みんなが酒っていう時には、だいたい日本酒を指してることが多いんですよ。で、日本で酒とか、お酒っていうと、アルコール飲料全般を指すじゃないですか。何かを特定するというよりかは、お酒っていうアルコール全般、そのカテゴリーを指している。なんかお酒は二十歳になってからとか、そういう表現使うじゃないですか。でもこっちで酒っていうのは、大体は日本酒を指していることが多いですね。場合によっては詳しい人は日本酒とか焼酎とか細かいカテゴリーまで知ってることがあるんですけど、基本的に酒って聞いたら、こっちの人たちは日本酒のことを指してることが多いなって思います。そのなんか意味がこう違ったように使われていることがあって、これはわかるじゃないですか。なんか割とあるあるな例なんですけど、この前すごいびっくりしたことを聞かれて、居眠り教えてよって言われたんですよね。はって思うじゃないですか。居眠り教えてって何って、居眠りを教えられないじゃないですか。居眠り教えてよって、だって居眠りでしょ。日本人ってなんか上司とかがからバレないようにこっそり 姿勢そのままで目をつぶってまるで仕事をしていますかの仕事をしていますよっていうそういう姿勢のままちょっと寝るみたいな、そういうテクニックを居眠りって言うんでしょって言われて、教えてよ、知ってる？居眠りのやり方って聞かれて、この時に思ったのが、これ居眠りが意味なんか勘違いされてんなと思って、どこで情報を収集したか分かんないんですけど、なんかラジオとかネットの記事か知らないんですが、なんか日本人は居眠りというテクニックを知っているっていうふうに聞いちゃったんですかね。日本人である私に真偽を確かめようってこの前近づいてきて、居眠り教えてよっていうふうに聞かれたわけなんですが、居眠りはやっぱ居眠りはこのコクって気づかないうちにすやすやって授業中に寝ちゃう、あれ電車の、電車で居眠りは言わないか。居眠りってどっちかというとネガティブなイメージしません？授業中に居眠りとか、何か本来ならば寝てはいけない状況でちょっと寝てしまうみたいなね、こっくりおっとっと寝てしまったみたいな、目覚めた時に「お、私ちょっと寝てたわ」って思うくらい、どちらかといえばプラスではなくマイナスのそっちの方で使うことが私たち多いと思うんですよ。そうじゃないですか。居眠りはさ、テクニックではないでしょ。居眠りな、そういう名前ついてましたっけ？だからお昼休みにちょっとだけお昼寝するパワーナップとか、そういうのなら分かりますけど、居眠りっていう言葉自体にそういう軽くお昼寝というか、そういうのをするっていう技術的な、そういうテクニックとしては私たちは聞いたことないし、使ってる人に出会ったことがないんですけど、そうですよね。ですよね。居眠りは教えられないよ。寝たい時にコクコク寝とけっていう 居眠りは違うよ。だからそういうふうに正直に教えたんですよ。居眠りってなんか授業中にちょっと寝ちゃった子とか、そういう子がいたら居眠り禁止ですよみたいな、ネガティブな表現で使うことが多いよとかね、あ、やべえ居眠りしちゃったとかね、うっかり系ですよね。うっかり寝ちゃった系を居眠りっていうんで、それはなんかテクニックとしては私たちは使わないかなって、ちゃんと説明したら、なんか逆に納得して、あ、そうなんだ、よかった、聞いといてみたいな、よかったです。こういう小さなところから間違った日本語の意味、使い方みたいなのが広まっていっちゃうんですかね。ちょっとびっくりしちゃって、居眠りは教えられないから、テクニックじゃないから、できるなら私も知りたいわって思うんですけど、そんな感じなことがありまして、なんか酒とかね、そういうのはいいんですけど、居眠り聞かれた時はめちゃくちゃびっくりしました。でも聞かれて初めて、居眠りってどういう状況に使うかっていうのを深く考える機会ができて、それは逆に良かったかなって思いました。ちなみに私は高校の間は居眠りのプロと言われていて、まさしくまるで寝ていたいかのように姿勢をキープしたまま寝ることができるというテクニックを持っていたんですよね。それは何て言うんですかね。絶対に居眠りしてるのをバラしたくないっていう意志が、私の、背筋というか腹筋というか、それが多分、寝てはいるんですけど、腹筋背筋はちゃんとキープされてるんですよ。なのでなかなかバレずに高校3年間すやすや居眠りをしていたことはありますね。その点では私なりの自己流居眠りスタイルっていうのはあったのかもしれないんですけど、でもさ、授業中の居眠りしちゃいけないのは分かるし、なんか塾講のバイトもしてたから、教えてる側からしたら寝られるってすごいショックなことなのは分かってるんですけど、お昼ご飯食べた後とかの授業中の居眠り、特になんか日本史とか歴史系のなんか先生の言ってることが BGM にしか聞こえない授業の居眠りってすっごい気持ちいいんですよね。スカーッ って、ね、寝れて、寝起きがすごく良かったのを覚えてます。すいません、その当時の先生にはごめんなさいですけど、居眠りは気持ちよかったですね。高校時代に居眠りは本当に、リラックスさせていただきまして、そんな居眠りのエピソードでございました。というわけで、今回のエピソードはここまでにしたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!